雷鳴豊かよラジオ。はい、ということでね、まあこれを録音している前日は雨が土砂降りだったということで、まあ雷鳴るか鳴らないかっていうのをずっと考えてたわけなんですけれども、まあついに鳴らなかったぞということで、はい、ということで
鳴らなかった、
こんにちは、うん、人生のスランプ真っ只中ゆうたです。
はい、人生の絶頂かようです。
はい、二人合わせないでゆうたかようです。はい、ということで、まあね、うん、はい、お久しぶりですね。
久しぶりやね、
はい、
2週間ぶりぐらい、
2週間ぶり3週間ぶりの ゆたかよラジオですけれども、うん、ね、その間にも僕とクレバもね、もうここまで聞いてくださった方でもね、もうすぐに分かると思うんですけれども、頭グダグダになってね、ろくに喋れずっていう人生の土底辺に今いるんですけど、
低気圧にやられちゃったかな。
そうですね、うん、やっぱ梅雨ですからね、うん、最近ね、洗濯物が乾かないということで、うん、ね、うん、
あ、そっか、服も生乾きで、
はい、
パンツも生乾きで、
パンツが乾かないからコンビニにノーパンで買いに行くっていう、ね、
ノーパンで買いに行った
よ、荒間さんをこの間成し遂げたんですけど、
すごいな、もう別にノーパンでよくない、そのまま、はい、
そう、ノーパンにジーンズとかじゃなくて、うん、本当にノーパンにピラピラのパジャマで行ったんで、本当にあの危ないやつやなって思いながら買いに行きました。
やだ。
かよさんは大丈夫ですか、そういう。
あ、私はもう全然そんな、あの低気圧とかを感じない人間やから。
あ、そうなんですか。
みんなが低気圧でテンション下がってる中、相対的に上がってますね。
あ、なるほどね。
そうそうそう、
あ、そういう人から順番に不幸になればいい。
ひどい。
はい、ということで、ことでですね、まあ今日は、まあ前々から、やろうと思っていたコーナーをやります。名付けてここで初めてエコーを導入しますよ。穴埋め昔話、
イエイ
イエイ、ということで、うん、ですね、うん、昔話、
うん、
まあね、今僕らは20、21、まあ40なわけですから、うん、かなりね、幼い頃になるわけですよ、
うん、
何を言ってんだ、結構前になるわけですよ、昔話に触れたのがね、うん、だからもしかしたらメジャーな作品も忘れているのではないかということで、う
ん、そんなわけないよ。
改めて、
そんなことない、ちっちゃい頃何回聞かされたと思ってるね、でもそんな思い出をな、はい、記憶すぐなくなるわけないや、我々たちやで、
ほうほうほうほうほう、純粋に振ってきましたね。さあ、ここからどう落とすのか見ものですね、皆様。
振りがすごい。
はい、ということで、はい、今日事前にね、コピーして、うん、まあ、スタッフの方に穴埋めをしてもらったんですけれども、ね、うん、なんだかわかりますか、
え、
イントロだけ読むので、そこから何の物語か当ててください、
うん、
昔々あるところに、何の作品でしょうか。
昔話全部それやん。
桃太郎ですね。ということで今日は穴埋めしてある桃太郎。
桃太郎でいいの、
はい、
私桃太郎めっちゃ得意やね。
あ、本当ですか、
うん、
まあ今日はね、第1回ということで、これをコーナー化しようと思っていて、
あ、なるほど、ね、
初回なので、
そうか、まずは簡単に、
はい、そうですね、
全問正解しちゃう、
はい、ちなみに僕がいかに人生 あのどん底にいるかということをですね、いい、まあ明確端的に示しているんですけれども、うん、今ここに穴埋めされた紙はありますけど、うん、正解を書いた紙がない
って。もうどうしよう。
まあスマホで
答え合わせができない。
スマホでググりますけど、それは、はい、はい、ということで、まあ早速やっていこうと思います、
うん、
はい、では、一番最初ですね、昔昔あるところに、
うん、
なんとかとなんとかが住んでいました、
うん、
この穴埋め、
うん、
わかりますか、
はい、
はい、これはもうボケずに、
はい、
はい、
全部ボケないでいくよ、
はい、そうですね、
おじいちゃんとおばあちゃんが住んでいました、
はい、おじいちゃんとおばあちゃんが住んでいました、ほう、本当にそれでいいのかな、
おじさんとおばさん、
おじさんとおばさん、さあ揺れてきたぞ、
いや、おじいちゃんとおばあちゃん、
おじいちゃんとおばあちゃんですか、
うん、
正解はですね、おじいさんとおばあさんですね、うん、
いや、ほぼ一緒、
ほぼ一緒ですけど、
90% 一緒、
うん、おじいさんとおばあさんが住んでいました、
うん、
ここでつまずくとは思わなかったですね。おじいちゃんおばあちゃん孫じゃないんだからね。
いいやん、いいやん、
フランクに、
似てる似てる、
そうですね、
いける、
では次、なんとかなんとかは山へなんとかに、
うん、
なんとかなんとかは川へなんとかに行きました、
うん
うん、おじさんは山へ芝刈りに正解、うん、おばあさんは川へ洗濯に正解、
来ました。
次、おばあさんが川で野ぐそをしていると
のぐそ
どんばらこと大きななんとかが
もも
が流れてきました、
うん、
おやこれはいいなんとかになるわ、難しい、これはいい、
これはいい、はい、食料になるわ、
食料になるわねえ、飢饉ですからね、うん、おそらく江戸時代とかですから、
うんうん、だって桃でしょ、
違います、
え嘘、
これはいいお土産になるわ
一緒やん、どうせ食べるやん
になるわ、なんとかかんとかは大きななんとかを拾い上げて家に持ち帰りました、
あそれこのままや、うん、おばさんは大きな桃を拾い上げて家に持ち帰りました、
そうですね、
うん、
そして、おじいさんとおばあさんが桃を食べようとなんとかを切ってみると、
桃でしょなぜそこを隠した、
なぜここを隠したスタッフよ
国語の問題みたい
なんと中から元気のいい男のなんとかが飛び出してきました、男の子だったら、
うん、こんなにね、あ
のこんなに四角長くないはずなので、
あ元気のいい、
いい男の、
あ赤ん坊、
お、
うんうん、
近い男の赤ちゃんが飛び出してきました、
ね、オッ
ケーオッケー、うん、なぜこれを隠さなかった、これはきっと神様がくださったに違いない
そこだよね、隠すの、
子供のいなかった何とかと何とかは
おじさんとおばさん隠しすぎじゃない、
そう、今まで全てのおじいさんおばあさんが隠されているっていうこの
おじいさんとおばさんと桃はいいでしょ、
いやスタッフセンスありますな
、スタッフがボケてるやん
なんとかかんとかから生まれた男の子をなんとかとなんとかはなんとかと名付けました桃から生まれた男の子をおじいさんとおばあさんは
桃太郎と名付けました、
はい、なんとかかんとかはすくすく育って
桃太郎は
やがてなんとかな男の子になりました
すくすく育ってやがて、
うん、
え何やろ2文字ぐらいかやがて、
うん、やがてなんとかの男の子になりました、
何やろうな、立派な男の子になりました、
女の男の子になりました
おかまやん
やがて強い男の子になりました、そしてある日なんとかが言いました、
桃太郎が言いました、
僕なんとかかんとかへ行って悪い鬼を退治します、
鬼ヶ島、
お、うん、鬼ヶ島ですね、
うん
うん、なんでこんなに括弧が長いかと言いますと、
うんうん、
鬼ヶ島という漢字にルビが振ってあります
優
だから長い、優しいはい、なんとかかんとかにきびだんごを作ってもらうとなんとかへで行ってかけました、
おばさんにきびだんごを作ってもらうと、
おう、
鬼ヶ島、え鬼ヶ島へ、
桃太郎鬼ヶ島に行くのにまず山に行くかそうか、
なんか山越えないと鬼ヶ島ないかなと思って
赤ちゃんが産婦人科に行くようなもんですから、ね、
鬼ヶ島へ出かけました
はい、まあちょいちょいかよさんね、うん、おじさんおばあさんをおばさんおじさんって言ってるのね第三者四者が登場してくるのをちょっとやめてほしいんですけど
気をつけるわ
はい、旅の途中で犬に出会いました、ここ隠さないんかい旅の途中で犬に出会いました、なんとかさんどこへ行くのですか、これ桃太郎ですね、
いやこれもう隠してる人がボケてるから勝てへんやろもう
なんとかかんとかへ鬼退治に行くんだ、鬼ヶ島ですね、うん、これは、それではお腰につけたなんとかかんとかを一つくださいな、ね、音もしますよ、鬼はピヨンヨンヨンヨンヨンをもらい、桃太郎の友になりました、きびだんごですね、うん、そして今度は猿に出会いましただから
猿とか犬とかを隠すんでしょ
だから
さっきと一緒じゃん隠してるとこ
次、猿に出会った後なんとかさんどこへ行くのですか、桃太郎ですね、なんとかかんとか鬼退治に行くんだ、今度はあの 鬼ヶ島 A の A が隠されているバージョンですね、
うん、
鬼ヶ島 A、鬼退治に行くんだ、
うん、
それではお腰につけたなんとかかんとかを一つくださいな、
お供
しますデジャブですね、そして今度はなんとかかんとかに出会いました、お、ようやく、
そして今度は、
はい、
犬、猿、キジ、
キジ、世界キジに出会いました、なんとかさんどこへ行くのですか、なんとか鬼退治に行くんだ、うんうん、ここは省略します、
うん、
それではお腰につけたなんとかを一つくださいな、
本日3回目
ね、徹底した復習ですねこれは、うん、お供しますよ、 こうして犬猿なんとかの仲間を手に入れたなんとかはついに鬼ヶ島へやってきました。
うん、
犬キジ猿の仲間を手に入れた桃次郎はついに鬼ヶ島へやってきましたと。
太郎ね。う
ん、はい。なんとかかんとかでは鬼たちが近くの村から盗んだなんとか。
え難しい難しい。
鬼はほんまに悪かったわけですね。
鬼ヶ島では、うん、鬼たちが近くの村から盗んだ食料を並べて、
うん、食料好きですね
食料を並べて、はい、なんとかの真っ最中です。食事の真っ最中です。
ほうほうほう。食料を、並べて食事の真っ最中ですと、うん、近いですね。
あ、そうなんや。
うん、でも違います、ね、
食料じゃない。食事は合ってるんか。
食事も近い。
あ、そうなん、うん、食事に近いこと。
食事に近い。
何やろ。鬼たちが近くの村から盗んだ
少女を並べて。
少女
並べて。いや嘘ですけど盗んだ
下ネタにしか行かないやん。少女盗んだ水。
水
飲み干し中です。
水を並べて飲むか。
何や。
鬼安上がりですね。すごいですね。
あ、鬼たちは近くの村から盗んだ子供たちを並べて。
ほう。
処
刑の真っ最中でした
それで
えらい残虐ですね。出ないんですけど、ですね、答えが鬼たちは近くの村から盗んだ宝物やご馳走を並べて。
いやずるいよ
酒盛りの真っ最中です。
いやわかる。そんな日本語ないです、
ね、これは絶対に当たらないですよ。次みんななんとかなんとかそれかかれ。
えみんな
みんななんとかなんとか。
えでもこれは桃太郎のセリフやんな多分。
はい。
でもみんな
死ぬなよ
フラグ立ってるやん
みんな死ぬなよそれかかれ
死んじゃうやつやん。みんな、
はい、
悪いやつらだそれかかれとか。
あ、うん、鬼たちを刺してこいつは悪いんだと、
うん、
いうのを。
そういうことじゃないんかな。
いや
みんな元気出せそれかかれみたいな。
あもう犬キジ猿はもうきびだんご食べて
そうそうそう
鬼ヶ島着いたらもうゴールだったん
です、うん、あと一歩だ。
あとみんなあと一歩だそれかかれ。
うん。
さあ、さんのアンサーはそれですか。
いやみんな元気だにする、うん、変わらへんけど。
みんな元気出せそれかかれ、うん、猪木ですね、うん、
気合いだ。
答え、うん、みんな抜かるなよ。
え
絶対に当たんない。
わかんないわかんない。抜かるね。あ、抜かりなく殺せってこと。
そうそうそう抜かりなく鬼を
結構ないな、
うん、退治しろという、ね。
そうなんや
ことですね。
うん、
まあだから僕が言ったみんな死ぬなよっていう死亡フラグ、
うん、
穴がち間違ってなかったっていうね。
元気出せばもう穴がちやな。
まあまあそうですね、うん、あーここ隠してほしかったな。犬は犬は鬼のお尻に噛みつき、
確かに
猿は鬼の背中を引っかき、なんとかなんとか、鬼の目をつつきました。絶対これキジワだ。キジワでしょこれは。
でもキジワにしては長くない。
キジワにしては長いですね。
なんやろ。キジと桃太郎か。
ああ、キジと桃太郎。そうかそうかそうか。
正解は？
ですね。キジはくちばしで。
はいはい。
確かに桃太郎が鬼の目をつつくっていうね。陰湿な。
キジメ目つぶし。
目つぶし。桃太郎のイメージとしては剣をね腰にかざしているイメージがありますから、
うん、あ、そっかそっか。
それでなお鬼の目をつつくっていうね、
もう残虐なやつやな。
残虐ですね、そしてなんとかなんとかもなんとかを、振り回して大暴れです。
あ、そして桃太郎も剣を振り回して大暴れです。
おばあちゃん
大暴れです。
はい、そうですね。まあ剣が刀なんですけど。
あ、刀か、
ね、うんうん、とうとう鬼の親分がなんとかなんとかなんとかなんとかなんとかなんとかなんとかと手をついて謝りました。
長
っ。セリフ全部隠すパターン。とうとう鬼の、はい、
許しておくれ、助けておくれと手をついて謝りました。
もうどっちが悪者か分かんない。
確かに。
鬼が、うわー、しかも近い。
あ、そうなんや。
はい、
答えは？
参った参った、降参だ、助けてくれ。
まあまあそういう感じでしょうね。
そんだけ残虐やった鬼がね、助けてくれって許しを請うてるっていう、ね、
相当怖かった
よね。相当怖かったんですね。と手をついて謝りました、
うん、
なんとかなんとかと犬と猿となんとかは、鬼から 取り上げた何とかを車に包んで元気よく家に帰りました。
桃太郎と犬と猿と生地は鬼から取り上げた食料を車に積んで、はい、元気よく家。
食料好きですね。
食料大事やから、
食料を車に積んで元気よく家に帰りましたと、うん、まあまあまあ近い
近い5歩。
犬から取り上げた宝物を車に積んで、うんうん、
あ、そうなんや。
俺犬からって言いましたね。
うん、
今や犬から。
犬かわいそう。急に仲間割りしてるやん。
鬼から取り上げた宝物を車に積んで元気よく家に帰りました。うん、なんとかなんとかとなんとかなんとかは、うん、なんとかなんとかの無事な姿を見てなんとかなんとか。
おじいさんとおばあさんは桃太郎の無事な姿を見て涙を流しました。
おーハートウォーミング。違います。
え
大喜びです。
あまあまあまあまあ、
そして3人はなんとかなんとかのおかげで幸せに暮らしましたとさ。
そして3人は鬼から奪った食料のおかげで幸せに暮らしましたとさ、はい、
宝物ですね、
はい、
以上、桃太郎をね穴埋めしてきたわけなんですけれども、うん、何かまあ感想タイムというかね、
感想
僕がねすごく気になるのは、うん、そうですね、鬼は周りの人たちから、うん、まあ食料を奪っていたんですよ、うん、周りの農民からね、うん、なんですけど、まあ、それを桃太郎たちが取り返して農民たちに返してあげるのんじゃないんですよ、この話は。
確かに確かに、
ね、
最後ね3人でね、
そう農民から取り上げた、うん、宝物を独り占めする鬼から宝物を取り上げた。だから結果的に桃太郎は農民の宝物をパチってるんですよ。
そうやんな。いや悪いやつやん。じゃあそんな桃太郎ありがとうって感じじゃないな。
そうそうそう。それでその宝物、まあ、間接的にね農民から奪った宝物のおかげで幸せに暮らしましたとさ。
あ恐ろしいな、これに気づいたら。
これは恐ろしい。
子供たちは多分何もあよかった
って思うから、子供たちはこれを見て多分、うん、ね鬼が、
うん、悪いやつで、
やっつけられた、万歳万歳って思うんですけども、違いますよね。
確かに
本当の鬼桃太郎説。
桃太郎怖っ。ねすごい、これはすごい策略家やん。
ひどいなって思うんですけど、
あすごい、
なんか
びっくりした。
ねえ、まあ、じゃあこの桃太郎が言いたいであろう、うん、このね、うん、残虐桃太郎が伝えたいメッセージを考えていきましょうか。
伝えたいメッセージ、
こじつけで。
何やろうな、うん、何やろう、
なんでしょうね、やっぱ力のあるものが勝つ的な。
あー確かにな、うん、きびだんご最強説はあるけどな。
きびだんごも確かに強いですね。
強いよな。
いやコスパいいですよ。だってきびだんご3個でね、うん、もう一生幸せに暮らせましたとさ。ですから
ちっちゃい頃これよく読んでて流行ったのが、はい、きびだんごを鬼に食べさせたらええんじゃねみたいな話はすごい広まってた。それしたら解決じゃねみたいな。
手なずける的な意味でね。
そうそうそうそうそうそう、っていう話はね結構回ってたけど、
ね、ああまあ確かにね、ポケモンでいうモンスターボールですからね。
そうやな。
まあそしたら桃太郎はもう鬼をねいつでも手中に、ね、
そうやな
できるから、行け鬼って言ったら。
やばいやばい。
鬼で国覆せるわけだ。やっぱりどう転んでも僕的には桃太郎悪役にしかならない。
鬼のトップに立ってるな。
そうそうそう。
しかもきびだんご最強説だとしたら、きびだんごを作ってるおばあさんが多分最強
だよ。まあそうなりますね。アンパンマンの世界でいうジャムおじさん最強
説。そうそうそうそうそう。だから桃太郎の部屋にはおばあさんが隠れてるラスボスとして。やばいわ。
確かにね、うん、おばあさんが確かに一番強いですね。
そうやね、
中では
桃をぶった切ろうとしてたしね。
確かに桃の切り方もありますから。
そうそうそうそう、いやおばあさんだと思うわ、最強は。
一番強いのは、
そうだって桃太郎もさ、おばあさんのきびだんごがないとこんな勝てへんやん。
あ、はい、
じゃあ川に洗濯に行こっか、私らもちゃんと。
そうですね、うん、はい。まあ皆様もですね、うん、まあね、富を得たくば、
うん、
もうね、川で洗濯をするなりして、うん、まあ、桃が流れてくるのをね、うん、待ってください、
うん、
はい、桃が疲れました。
終わろう。
地域によって、
うん
うん、伝え方も違うでしょうし、それこそね、うん、桃太郎発祥の地というか、
我が出身岡山。、
はい、ま まあね、
勝手に名乗っている
鬼みたいな風貌してますから
ね。なんでやねんそんなことない。
はい、ということで、まあこの穴埋め昔話、
うん、
今後もまあぼちぼちやっていこうかなと思います、うん、今日はね桃太郎でまだ分かりやすかったですけども、
うん、
例えばなんだろうな、まあ日本昔話だけじゃないですからね、
うん、
例えば3匹の小豚とか、
あーもう全然覚えてないわ、
ね、そういうものもやっていこうと思いますので、う
ん、どんどん難しくなっていく、
はい、
うん、
さらには桃太郎、うん、昔話の本当のメッセージというものを、うん、解釈していこうと思います。よろしくお願いします、
ね、はい、
以上雷鳴豊かよラジオでした。みんなこれだけは覚えておけ、桃太郎は悪いやつだぞ。
バイバイ。